がお伝えください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目の御偉いと一緒に期待しながら御言葉に行きたいと思います。それでは1分動画を最初に見ていきたいと思います。今日は天国と地獄っていう1分動画ですね。
皆さんこんにちは。今日のテーマは天国と地獄です。旧約時代、人が死ぬとその霊は黄泉に行きました。この黄泉は新約聖書ではハデスと呼ばれ、地獄と訳されていますが、旧約時代は地獄とは限らず死んだ人々が行くところを指します。黄泉は天国的な場所であるアブラハムの懐と、地獄的な場所であるハデス、そして大きな淵の3つの部分で構成されています。大きな淵があるので、アブラハムの懐とハデスは行き来できません。一度行ったら終わりです。地獄的な場所であるハデスは、神を信じないで死んだ人々が行く場所として千年王国の終わりまで存在し、最後の審判の後に本当の地獄である火の池、すなわちゲヘナへ投げ込まれます。このハデスとゲヘナは、刑が決まるまでの間に一時的に入る留置所と、裁判により刑が確定してから入る刑務所のような関係です。つまり、神を信じないで死んだ人々の裁きは最後の審判で行われるので、それまではハデスにいることになり、最後の審判の後にゲヘナへ投げ込まれます。さて、旧約時代、神を信じて死んだ人々は黄泉のアブラハムの懐へ行きました。しかし、イエス・キリストの十字架と復活によって贖いが完成してからは、アブラハムの懐にいた神の民は天にある新しいエルサレムに移りました。この新しいエルサレムが究極の天国です。今クリスチャンが死ぬと、アブラハムの懐ではなく新しいエルサレムに入ることになります。そして千年王国が始まると、すべてのクリスチャンが御霊の体で千年王国に入りますが、反キリストに従った者たちやその子孫で救われた人々は血肉の体なので、死んだ後霊の形で空っぽになった天国に入ると思われます。千年王国が終わり、最後の審判の後、世界は新天新地に変わり、神の国である新しいエルサレムが天から降りてきます。ヘブル人への手紙11章10節には、固い基礎の上に建てられた都とありますが、この都がまさに聖なる都、新しいエルサレムのことです。新しいエルサレムは神が設計された都で、アブラハムが待ち望み、信仰者たちが憧れていた天の故郷であり、私たちの故郷です。それではまた。
非常に簡潔に語られていましたので、ちょっと一回聞いてパッと分からないかもしれませんが、天のエルサレムですね、新しいエルサレム、それが天国ですね。それがやがて新天新地になった時に降りてくる、千年国の後ですけどもね。我々はそこのもう住民です。イエス様を信じているのでね、今地上にいますけれども、やがてこの体ではなくて、霊として天に上がって、御霊の体、復活の体をもらって、そこに行くわけですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。さっきもちらっと言いましたけれども、すでに召された人はね、聖書に出てくるペテロやパウロ、26世紀をはじめ、私の非常に身近な人たちも今その天にいますが、やがて私たちは御霊の体をもらって、その新天新地ですね、新しい聖なる都エルサレムで共に住むことになるんですよね。これすごい希望です。で、今日その話と関係するんですけども、この永遠の命が与えられている天国の住民となったっていうことが、クリスチャンにとって最も大きな祝福なんですね。もちろん神様は体を癒してくださいますし、病気の人にとってはこれは素晴らしい癒しです、救いです。また心を健やかにしてくださいます。多くの人は傷つき傷んでます。そこが本当に癒されて解放され、いい意味で人格が変わるっていうか、良くなる、解放されるということはすごい恵みです。あと、壊れた家族やいろんな関係が回復して良くなる、境内が祝福されるということは全部素晴らしいですし、神様は喜んでしてくださいますけど、しかし一番大きな祝福とクリスチャンの醍醐味は、この永遠の命にあります。私たちは永遠の存在として生きれるんだということにあります。どんなに健康になってもこの体は天国に持っていけませんし、ね、また私たちはその天に帰ったら、結婚関係、婚姻関係はなくなるわけで、一人一人になる。で、もっと大きな神の家族になるんですよね。ちょっと脱線しますけど、夫婦ってのは地上の関係なんですね、聖書からいくと。だからどうぞ皆さん、夫婦の方、地上だけですので大切にしてください。あ、そうか、ほっとしたなんて言わないで、ね、地上だけなので、だから地上の時の夫婦関係を大事にしてほしいと思いますね。天に帰ったらバラバラになるってことじゃないですよ。どちらも天に行くので、それぞれが神のものになるんですけども、いわゆる聖書へって意味での夫婦関係は地上のものなんですね。天には見取ることも嫁ぐこともないって書いてあるからね。だから、 そうなるってことは地上での関係ですから、地上で大事にお互いをしてほしいと思いますね。それでまあそうなるわけ で、この永遠の命にもさらしく食わないってことをね、ぜひ知っててほしいと思います。今日はそのことをねちょっと学んでいきたいと思ってるんですが、その話に入る前に、一つ予言がさっきあって、その恵みを受けるっていうことで、恵みっていうのは受ける価値のないものが受けるのは恵みなんですね。でこれはキリスト信仰における、キリスト教という言い方をしたくないけど、キリストを信じる信仰におけるものすごく大事な部分なんですね。で多くの人は恵みによって信じるんですが、途中からなんか何かをすることによって受けるっていうふうに変わってしまいやすいんですけども、恵みなんです。恵みっていうのは全く受ける価値がないのに受けられるのが恵みっていうことなんですね。でそれをねぜひしてほしいんですけれども、私がですね、長さ生きて間もない頃何度か明かしたと思いますけれども、しばらく経って、非常にこう東京にいた頃はですね、教会の恵みがあったので教会に行くだけで朝から晩まで教会に行ってましたので、そしたら進学校終わった後ですね、そしたら大体1日10時間ぐらいつるんと祈ったんですね。で聖書もいっぱい読んでましたし、伝道も教会でやりますから、路傍伝道、訪問伝道、街頭伝道、それから個人伝道、もう何でもやりました。で身もつきました。路傍伝道した人の何人かは、訪問伝道した何人かは洗礼受けましたし、路傍伝道使われた人も洗礼受けましたし、そういうことあった。ところが7歳来て子供が生まれるまではガンガン祈れたんですけど、子供が生まれてからですね、いっぺんにこう祈ることがなかなか簡単じゃなくなって、ガタガタになったんですね。で3ヶ月乗ってから出てきなさいって、3ヶ月に出ていこうとしたら力がなくてですね、伝道するにもですね、その原爆公園で伝道しようと思ってある人の前を通ったら声をかけられなくてですね、やっと声かけたらですね、時計はめてるのにキリストって言わなくて、今何時ですかと聞いててですね、なんか余計落ち込んだりしてですね、それぐらい力がなくて弱かったんですね。あともう一つ、同じ人の前をね、よし福音を語ろうと思って親子で座ってたから、その人のベンチの前を通ったんですけど、声かけられなくて通り過ぎて、今度こそまた通り過ぎて、また通り過ぎて3回した時ですね、その男の方が言ったんですよね、お父さんに、あの人誰って言うからね、ほっときなさいって言われて行かれたんですねその時ね、なんて力がないんだって本当思ったんですよ。繰り返しも東京ではガンガンやってたんですよ。でこっちに来て本当に祈れないし力がない自分っていうのを気づいて、はぁと思ったんで、その時に入江コロマさんがね、当時初めてでしたけど預言者として長崎に来ることになって、で通訳の方と秋元牧師と来られたんですけども、まあそれを伝えてきたから で預言者で聞いたからですね、うわこれはもう全部わかってるからもうダメだと思ってですね、私は妻と二人で前の晩腹をくったんですね。何を言われてもはいって言おうって、でおそらく出直しなさいと、もうあなた方は、ね、使わせたけど不十分だったから出直しなさい、別の人を使わしますって、ね、言われた時にね、はい分かりましたって言ってね、まあ東京戻ってやり直そうってね、まあ、腹をくったんですね。そして当日来たんですね。そしたらね、当時新しい街道借りたばかりでね、こう椅子が結構並んでたんですね、一番その古い椅子ですけどね。ヒデさんがバーッと入ってきてですね、高台に立たないんですね。そこら辺まで来てね、一番前の人をくるって向き替えてですね、こういうふうになってるそうですね。でパッと向き替えてですね、でここにこうやってボンとこうやってこういう感じしたんですね。ヒデさんって怖いから顔がね。これでいきなり言ったんですね。信徒はどこにいるんだって。教会っていうのはね、人々だってね、どこに信徒がいるんだって言われたんですね。まだ開拓で一人も救われてませんでしたからね。ああって言ってね、そしたらね、怖かったですね。秋元牧師は助けを取りましてですね、お祈りしてあげてくださいと言ったんですよね。それで、お祈りすることになったんです。でも、私と妻はね、もう、ああ、いきなりそう来たからね、ああ、もうこれはもう、もう何言われても嫌で、覚悟を決めて、こうね、もう二人で神妙に、こんな感じですね。神妙の二人並んでね、こう手を置かれて祈られた。なんて予言したと思います？証してるから知ってる人もいるでしょうけど、一番最初の言葉がね、忘れませんよね。 You are faithful って言ったんです。あなた方は忠実だった。 You are faithful、 You are faithful って3回言ったんです。あなた方は忠実だった、あなた方は忠実だった、あなた方は忠実だったって。それで感動するよりもね、はって思ってね、はえってこうお互い顔見ましてですね、どこが忠実だったんだろうと思ったんですよね。その時何て言ったかったらね、あなた方はこの地にいましたって言ったんですよ。あなた方は忠実だった、あなた方はこの地にいましたって。ほらいましたよ、どこにも行くお金ないもん 何回か長崎空港まで行ったことがあってですね、あの下道通ってね、高速通れないから下道通って行って、であの井上哲夫牧師というね、あの日本の癒しの新井先生と井上哲夫牧師というのが総引きなんですけど、その人が牧師超霊的な人なんですけど、神様に示されて空港に行ったら知らない人から献金もらって、そのお金で台湾に宣教に行って、台湾ですごい奇跡と癒しが起こったって証があったから、あの誰か献金くれないかなと思って空港でこう見てたら、誰もくれないからしばらく経って帰ってきたってことが数回ありましたね。あの必要なお金はあったんですけど、どっかにお金は一銭もなかったんです、ね、でお金がないってことは幸せです。お金があったらどっかに逃げ出していたかもしれない。必要なお金あったんですよ、生活していくために。でもその逃げ出していくためのお金はなかった、よかったなと思いますよね。だからその格好もいたんじゃなくて、いたるを得なかった。でいたるを得なかったのに神様は、あなた方はこの地にいたって言ったんですよね。あれ忘れないですよね。本当に神の見方って違うんだなって思って、あのそのあなた方はこの地にいたって聞いた時に、なんかこうすんごい感動したんですね。それいたんじゃなくて、いざるを得なかったんですけど、どこにも行けなかったんですけど、それを忠実と見てくださった神の、なんていうか、もう下駄どころじゃないですね、超高下駄を履かしてくださったというか。そしてこう言ったんですね、この町に私の民がたくさんいるって、彼らはあなた方を見つけることはできないけど、あなた方は彼らを見つけることができる、さあ出て行って福音を語りなさいと言われたんですね。そうやったんですよ。でそしてもうすぐうちの奥さんはその帰りか次の日の朝にね、伝道し始めたんですね。でエリさんが大喜びしまして、で私をちらっと見ました私はそこから必死に追いながら伝道したんですけども、まあ、そういうことがあったんですね。でそのちょっと今予言を聞いた時思い出したんでね、あの皆さん自分が不十分だ、足りないと思っている方ですね、申し訳ないけどその通りです。ただ神様の見方は全く違うということを覚えてください。私と妻は自分たちが何もできてなかったことをよく知っていたので、本当に覚悟したし、何を言われてももう当然だと思ってたんです。ところが神様は、あなた方はいたっていうよりも、いざるを得なかったんですけど、それを忠実と見てくださって、そしてそこから変わったんです。まあ、妻の言葉を使えば、イデさんが来る前と来る後で、塩でん塩ぐらい変わったんです。本当に変わったんです。そこから人が救われ始め、教会に人々が来始め、そこから働きが起こったんですね。今でも覚えてますけども。私ね、今回のコンサートと特にダビデ前田牧師が来られた時の礼拝ね、コンサートの礼拝、ね、特に夜の礼拝ですけども、私はここが一つの節目だと思ってるんです。私、変わると思っています。人間的にガンと変わるんじゃなくて、明らかに後から見たあれが節目だったという大きな変化が確実に来ると思っています。何か主がなさろうとしています。で、その時に恵みなんです。私があなたが何かができたとかしたとかじゃなくて、神の恵みなんです。神の時が来たのでなされるんですね。これをね、どうぞ覚えてください。これは素晴らしいことですね。それをね、しててほしいと思います。そのことを踏まえて今日のところに行きますね。今日のところは、今日の3節に行く前に1節2節があるんですね。3節でそこでって書いてあるけど、それはこの1節2節。ちょっと見ます。1節2節ね。さて、主税人、罪人たちが皆、イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきたと。主税人というのは税金取りですけれども、税金取りですけど、当時はローマの独国にイスラエルはユダヤはなっていて、ユダヤ人たちは選民思想があったし、自分たちが一番特別と思ってますから、まあ、ローマの独国であることは屈辱だったんで、そのローマに税金を納める。ローマというのは賢くて、ローマ人がしない、全部ユダヤ人だとユダヤの人にさせる。ローマは世界当時最強でしたけども、その自分が支配した国の人たちにそれをさせる、こういう特徴があったんです。だからユダヤ人たちが同じ同胞から税金を取ってローマに納める。この主税人というのは同じ同胞から税金を取ってローマに納める、まあ、ローマの犬みたいに言われたんですね。しかもこの主税人たちは前も言いましたけれども、ピンハネをするんですね。まあ10万円納めなきゃいけなかったら20万円取って10万円納めて10万円自分のポケットに入れるみたいな。だからものすごく金持ちだったけれど もう意味嫌われてたね。でまあ、税金を納めるときだけはね、こびられたでしょうけどね、少しでも安くしてほしいから。でも主税人たちも自分でそう思ってた。だから罪人と主税人は並べて書いてある。でパリサイ、この後のパリサイ人や立法学者たちっていうのは宗教エリートだけじゃなくて、立法を厳格に守るグループだった。だからこのパリサイ、主税人や罪人たちのことをもう卑下するだけじゃなくて、全く別だったんですね。まあ、今じゃなくて、かつての差別がひどかったアメリカの白人の黒人に対する意識みたいなもんです。昔のね、今じゃなくてね、勝手のね、それぐらいひどかったんだ。 まあ、分かりやすく言えば、立法学者、パリサイ人たちは絶対自分の娘をシュネニアという人たちの嫁にはしなかった。ありえない。そういうことですよ、分かりやすく言えば。そういうことです。それぐらい下がった。まあ、下がったときはそんなね、分かった。ところが、イエス様の前にはそのシュネニアという人たちが集まってきてた。だからパリサイ人たちは2節で、パリサイ人、立法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。なんだ、まあ、ちょっと言葉あるけど、あんな奴らとって感じですね。まあね。ひよくばあんな方々とですけど、まあ、まさに彼らは意識の中であんな奴らって意識でしょうね。あんな奴らと食事までするのかってご意識です。それに対してイエス様は言われたんです、ここで。ね、そういうステーションで言われたんですね。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。だからこの彼らってのはパリサイ人や立法学者たちにも含んでますね。あなた方のうちに100匹の羊を持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、野原ってのは直訳だと荒野って意味です。だから野原っていうイメージだと、私たちのイメージだと、なんかすごく草が生えていてね、そういうイメージじゃないですかね。あの昔うちの、今はもう大阪はね、もう全部宅地になってまして、もう空き地があったら片っ端から家が建ちますが、昔うちの家の後ろにね、あの大きなあの空き地があったんで、私がつけた草原球場って名前をつけていつもそこで野球やってたんですけど、今あそこはねもう全然全部家が建ちましたけど、あのそういうイメージじゃないんですよ。これ荒野って意味です、直訳すると。ね、その穴のに99匹の羊を残して、ただ間違えてほしいのは、1人だけ羊飼いじゃない、羊飼いは大抵数人でやってるから、他の人にもその任せきって、その99匹を穴のに任せて1人で探しに行くだろうって、ね、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうかって書いてあるんですね。で、日本人は羊ってのは、まあ、正直言ってよく分かりにくいと思うんですけども、でも向こうでも羊飼いは普通のことで、羊を飼うわけですね。そして草を求めて、まあ、荒野だから草を求めてこういろんなところにこうやっていく。で、羊というのは群れをなして動くんです。ところが群れをなして動くんだけど、あんまり賢くなくて、こうなんていうかな、一人でポッポッって離れちゃう。だからそれを羊飼いがこっちだってこうやって、であって狼が来た時に助けるね、あれか、狼だけじゃないんですけど、動物が来た時に助ける、だから命かけて戦って守るんですけど、羊飼いは守るんです、羊で無料なしで動くようになってるんですね。ところがちょっとも散っていくから、それをいつもいつもこうね、こうやりながら動かしていく。で、個人で持ってるというよりも村で持ってることが多くて、村でこう囲いつけて言われるんだけど、こう昼とか一日こうあちこち草を食べに行って、また戻して夜そこの村に戻すっていう感じだった。そういう感じだったんですね。ね、で、そしたらでも一匹いなくなったら、その1匹のために見つけるまで探し歩かないかって書いてあるんですね。つまり99匹を置いといても、いなくなって1匹を探しに行くぞって言ってるんですね。はい、こういう話を聞いて、質問、寝てられませんよ。皆さんは聞いた瞬間、自分は1匹だと思ったでしょうか、99匹だと思ったでしょうか。手を挙げろとは言いませんが、関係ないやと思ってたでしょうか。こういう時ね、関係ないやって思ってる聞き方をするとね、神は語ってくださるんで、そういう話を聞きながら、ああ、自分は今は99匹かな、いや、今は1匹かな、ちょっと前は1匹だったけど、今は99匹かなとかね、思うとね、いろいろね、聖書がね、自分に迫ってくるんです。で、どうでしょうかね。これはもちろんここでの本来の意味は、このいなくなった1匹っていうのは、もともと神様のものだったのに、神様から離れてしまった私たち、罪人だった私、信じる前の私たちを意味します。だから後で悔い改めたらって書いてあるから、そういうことです。ここでの意味はね。でももうちょっと広げて取ると、本当に神様のもとに来て祝福されたんだけど、また離れていってしまったり、さまよってしまったり、神様が見えなくなって離れている場合も考えてほしいんですね。もうちょっと広く解釈したら。この本来の意味はまだ救われてない魂のことですよ。ね。でも、そうですね。だから、皆さんの友人で、あるいはまだ救われてない人、あるいは教会に来てたのに離れてしまった人、あるいは自分自身が、今日はこうして礼拝に来てるからあれですけども、この心がなんかね、神様から離れちゃってしまったり、そういうことがあった場合、面白いんですね。羊飼いはイエス様であり神様です。羊飼いはいなくなった一匹を見つけるまで探し歩かないでしょうかって。羊の方が探して一生懸命来るんじゃなくて、羊飼いの方が羊を追いかけて探してくれるんですね。すごく大事なところなんです、今日の一つ目のポイント。イエス・キリストは、神様はあなたの愛する人、場合によってあなたをキリストの方が探しに追いかけていくんです。で、時々ですね、こうね、救われてほしいと思って祈ってたりするじゃないですか、ね、ところが全然固くなだったりね、もう全く無関心だったりして、ね、思いませんかね、もうダメだとか ね。でもですね、いいですか、 羊飼いであるイエス様はその見失ってしまった一匹、これ本来神、人は本来神に仕えたから神のものなんですよ。でも罪の結果離れてしまったそのさまよっている人をイエス様は追いかけるって書いてあるんですよ。探し歩くって。で、そしてかえ、見つけたら大喜びでその羊を担いで、羊を担ぐんですね、担いで、そして帰ってきて、つまり先に99匹は野原に、荒野にいるんだけども、やがてもう村に戻ると、そこに戻ってきて1匹見つけたぞってね。でこの時面白いんですけどね、みんなはね1匹いないとね、他の羊飼いや町の人たち、村の人たちはね、大丈夫かなと思ってこうね心配して見てるんですよ。そしたら見つけて帰ってきたらみんながね、おおって喜ぶんですよ。これ当時のイスラエルでは普通のことだったんですよ。だからそのことをね知ってほしい。でそこでこの例えがあるんです。でだからね、帰ってきたら友達や近所の人たちをみんな呼んで、ね、見つけた見つけたってね、亡くなっていた、いなくなっていた人たちを見つけたってね、一緒に喜んでくれって、よかったってみんなで喜ぶんですよね。で一匹が見つかったらこんなに喜ぶとって書いてあるんですね。でそれと同じように、あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が、ね、悔い改めるなら、悔い改める必要ない、悔い改める必要ないっていうのはつまりもうイエス様を信じて救われてしまった99に、ここでは99の正しい人に勝る喜びがある。お互い正しい人なんて恥ずかしくなりますけど、そのイエス様の十字架によって正しいとされて救われた私たちよりもその一人の救われた方が天で喜びが起こるとってことです。この直接の意味はね。さらに救われたんだけど離れてしまった人たちに帰ってきても嬉しいでしょう。最近月曜礼拝にですね、めいちゃんに負けない背の高い男性がいるんですけど、その人が月曜日に来てるんですね。で月曜日に、ね、最初第3礼拝に来たんですけどね、おおって感じだったけど、次月曜礼拝に来たんですね。感動しましたよね。でこれから月曜日に来ますって時ね、嬉しかったけどね、来るかなって心配したんですけど、もう最近はもう毎週来てますよね。本当に嬉しいですよ。これは真面目に喜びが来るっていうか溢れてくる。どうしてかって、聖霊がおられるからね。肉も喜びますけど、肉って言うんじゃなくて聖霊がいるから、聖霊は喜ぶんです。本当に人が救われるとき、人が神に立ち返ってくるとき、聖霊は喜ぶんです。で皆さんね、クリスチャンの喜びの一番の醍醐味はね、これなんです。癒されることは本当に嬉しい、経済が祝福されることも本当に嬉しい、関係が回復することも本当に嬉しい、もちろんそれも嬉しい。だけども一番大きな喜びは永遠の命が生まれることなんです。これ永遠に関わることなんです。でこれがね、喜びなんですね。で、この喜びこそね、クリスチャンの醍醐味なんですよ。で、その喜びが教会に満ちてくると、教会はね、喜びに溢れた教会になるんです。で、この時ね、正しいに勝る喜びがある。だから、99のもうすでにクリスチャンである人たちよりも、その人が救われたことの方がはるかに大きな喜びだって、聖書ははっきり言ってるんですね。で、イエス様が追いかけてくれるって書いてあるの。だからね、諦めないで祈ってくださいね。さっき話した井上哲夫牧師ってね、何度か話しましたけど、彼はもともと、うんと昔の人です。もう天に帰ってますけど、戦争時代ね、捕まってね、牢屋に入れられたんです。クリスチャンじゃなかったんです。その時ね、コミュニストかな、共産主義者だったんです。それで赤だってことで捕まって牢屋に入れられた。で、彼はキリスト大嫌いだったんです。ところがね、牢屋に入ってたらね、超霊的な人なんですね。壁から白い、ね、衣を着た人がパッと出てきたんですって。すごいなんか清さを感じて、お前は誰だって言ったらですね、イエス様だったんですってほいで本当にとか言って悔い改めてイエス様を信じたって、ずっと普通じゃない救われ方してるんです。でその後本当に世界中に行ってね、世界っていうか台湾語ですけど、アジアが中心ですけど、行って宣教する人になった日本の癒しの総壁の一人ですね。面白いけどその時ね、宣教師が断食しのってたんです。で宣教師がいつも彼に言うんです、イエス様は。そのタイミングで、共産主義だから、とか言ってたんですけど、その宣教師が彼が捕まった時も断食して祈ってたんです。そしたら神様が直接現れたんです。だからね、押しても引いても、ね、なだめてもすかしても、怒っても何してもダメな人って言います。もうなんか熱い壁っていうのがね、気にしない。主にとってはそんな壁は問題ではありません。主ご自身が現れればいいんです。その人のことを一番知ってるイエス様が、その人って一番いい時方法でいい形で伝えてくれますから。ね、だから諦めないで言ってください。神にできないことはないですから。イエス様はあなた以上にその人を求めていますので、追いかけてくれます。その人はね。これ一つ目ね。 で、そしたらすごい喜びが来ますよって書いてあって、で、二つ目ね、同じような例えがちょっと違う。今度は女の人が、面白いのよね。女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら明かりをつけ、家を履いて見つけるまで念に探さないでしょうって書いてあるけど、銀貨って書いてありますね。銀貨というのはすごい高価なものでしょう。私は最初例えてこれをですね、なんか1枚か10枚にしようと思ったんですけど、これドラクマって書いてあるんです、下に。ドラクマってそんな大きな単位じゃないんです。貧しい労働者が、豊かじゃなくて、貧しい労働者が1日働いてやっと稼げるお金なんです。大きくなかったん当時。悲しいけど。でも1日の賃金だから、まあ、5000円でも1万円でもいいですけど、でもこれは1万円と結構いいですね。当時貧しい労働者が稼げる賃金だから、本当はもっと少ないんですけど、それだったの、銀貨1枚ってね。でも、それでも彼らにとっては生活のする上ですごく大事なんだ。1枚なくって偉いことだから。それとともに、実はこの銀貨10枚でね、結婚した女性はね、首飾りのようなものを作るんです。で、結婚指輪と同じ価値があって、すごく大事なんです。で、結婚指輪してる人ね、結婚指輪がもし、何かの弾みで落としたりなくしたら、必死に探しませんか？ああ、よかったなんて思わないでしょ。ブラックジョークですね。そんなことは決して思わないでね。で、必死に探すでしょ。ある方がね、結婚指輪探したんですけど、落としてなくしたんですって。もう、その時は必死に乗ったら見つかったってね。オンラインしてる人でもしそういう人がいたら思い出してください。神は犬に答えてくれますよ。ね。そうだったんですけども、同じようにこの銀貨10個で、10枚で作るんですね。そのうちの1枚がなくったらできないんですよ。10枚がセットなんだ。だから、この女の人にとってはその1枚ものすごく大切なんですよ。わかります？この1枚っていうのは、金額的にはそんな高くないかもしれないけども、生活それで大事。別の意味では、本当にその人にとってとっても大切なものって意味です。その、とっても大切なものをなくしたら、明かりをつけて、まあ、当時のユダヤの家は暗いから明かりをつけて、そして家を吐いて、ね、見つけるまで念入りに一生懸命探すというんですね。まあ、時々、うちはなくなった方がいいかもしれませんね。念入りに探してきれいになるっていうね。冗談ですよ。でも何かというと、そうやって一生懸命探すってことですよね。そして見つけたら、銀貨見つかったら、友達や近所の女たちを呼び集めて、これ全部女たちって面白いですね。だからその、やっぱりそれなんですよね、大事なの。みんな聞いて集まってってね。そしたら、ね、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいって言うでしょうって言ったんですね。で、第一礼拝でね、小内美智子夫人がね、牧師がね、証しをしてくれたんですけど、その、横ちゃんの部屋に行って、レオンダーがした後、礼拝をしようと思ったら、ちょうど、美智子さん、馬場美智子さんから電話かかってきて、行けるようになったから行きたいって言ってね。で、待ってから礼拝したんですって。で、礼拝をすごく祝福されて、その後30分くらい交わりをしたんですけど、ね、美智子さんがね、日焼けして、ちょっとふっくらさんになって、もう幸せいっぱいでですね、こう言ってました。ね、明石ちょっと話し出したらマシンガントークって言ってましたね。パパパパパパパって。で、わぁ、まあ、ちょっとなんか、ちょっと日焼けして、ちょっと膨れて、超えたんじゃないですかって。そうなのよ、なんか席だけはないなって、ね、こっちへ来てから好きなことができて、ピチピチピチピチピチピチピチピチピチとこうマシンガントークになったんですけどね。それ何かって言ったら、こう本当に自分のしたかったことを今している。こう本当にまあ自分が勝手に願ったことを自分の前の故郷のミラクでやっていて、そして本当に、本当に心から愛してくれる男性と一緒に結婚してやってて、本当に嬉しいからもう言わずにはおれない。こうね。そしてこう、本当にこう喜びが溢れてるわけですね。で、聞いてほしいわけですね。この女の人も、見つかった、よかった、聞いてくれるってこう、わかりますかね。よくいるじゃないですか。別に聞いていないんだけど、止まらないぐらい話す人。もうでも嬉しくてたまらない人。ね。そういうことなんですね。だからこの女の人は本当にこの銀貨を探して、よかったって思うほど嬉しかったってことなんですよ。この場合は女の人だから、これはイエス様というよりは人なんですね。でも大切なものを見つけたってことなんです。で、これは何かというとね、皆さん、私たちには聖霊がおられるんです。聖霊が促す人がいるんです。あなたにとって大切な人。大切。まあ、この場合は物でしたけども、これは後で人に変わってますから、人ね。なんか引っかかる人、祈ってると気になる人、伝えたい人、なんかこう、気になって仕方ない人いませんか？それをね、大事にしてほしい。私はですね、さっき、まあ、開拓の話を今日したから、今日は開拓の話をしますけど、そう言われて、入江さんに言われてですね、ね、伝統始めたわけです。ね、まず原爆公園でやって、で、日曜日の午後は必ず礼拝終わったら、で、最初一人救われたんですね。そして、まあ、ご年配の方ですけれども、それで、その終わった後、礼拝終わった後ね、出て行って連動してたんですけど、まあ、2時間ぐらいやったかな。で、全然、身が、まあ、 ね、あんまり反応良くなくて戻ってきて、2時間か3時間ぐらいだったかな。それでこう帰ってきて、神様、もう今日は一応やったけどダメでしたから、これで終わりたいと思いますって言ったらね、言われたんですよ。もう一遍行きなさいって。もう一遍行きなさいって、はっきり示された。はい。いや、でも神様、今日は結構午後から一生懸命頑張ったんですけどってね、もう一遍行きなさいって。いや、でも、やったと思うんですけど、もっぺん行きなさいって。神様、こういう時はね、いろいろね、もっぺん行きなさいって。同じこと言われるんですね。はぁ、あ、わかりました。って言ってね。じゃあ、もう一回だけ行きますから、一番最初に会った人に伝道します。それを最後としますので、よろしくって言ってね。でもね、はっきり主の足があったらね、当時の一番最初の街道ね、出てね、で、まっすぐ原爆公園の方に歩いて行った、松山の交差点の方にね。そしたら、向こうから一人の青年が歩いてきたから、もう声かけた。ほいだ、こうね、こんな感じですね。こうやってね、チラッ。チラッと私を見る。私こっちね。チラッ、チラッと私を見る。私一生懸命話したら、チラッ、チラッと言うんですね。私そのままず一緒に歩いてきてね、別に断らないから歩いてきて、で、教会の前まで来たから、ここ教会入るって言ったら、はっと帰って、もうほとんど返事しないでパッと入ってきた。閉めたと思ってね、もうすぐ座ってもらって、今でもですね、ミロね、ミロを出して、ミロ伝道でね、こうね、主を見ろとか言ってですね、ミロ、ミロを出してですね、そしてですね、こうね、ありがとう笑ってくれて。ね、こうね、一生懸命エス様の話をして、十字架の話をして言ったんで、ほいでね、こうね、こう何にも反応しないで、こんな感じだけなんですね。ほいで私はね、いい十字架の前で悔やためたら許されるんだよってね、ね、ごめんなさいって言えば、それで罪は全部許されて、好かれるんだって言ったらね、いきなりですね、ごめんなさいってこう叫んだんですよね。びっくりした。でも本当に救われたんですよ。ほいでそこでその後いろいろ話しても、こっちが中心になって話したんですけど、やっとちょっとポーを話すようになって、それがね、横田幸俊君って人なんです。18歳。ね。3年間家族以外と口を聞いたことのなかった人。中学時代ずっといじめられて、ほとんど中学、学校に行けなくて、中学はまあ義務教育だから卒業できたけど、その後3年間、家族以外と口を聞いたことのなかった子だったんです。で、その次の週にその子がお母さんを連れてきた。元天理教。この人も救われた。次の週ですね、そのお母さんと弟が持って帰った週を見て、お姉ちゃんが、大丈夫かしらと思った。でも、主婦は良かったそうです。主婦は良かったのと、だから、でも大丈夫かしらと思ってやってきて救われた。そしてね、今、牧師の一人です。まあ、今ちょっとお母さんの介護があるから、休職されていますけどもね。ね、大体第一礼拝に来るかオンラインされていますけども。面白いなと思うのは、私こういう話をしたらね、先週ですね、東京に行ったんで、イダヤのとこ泊まったんですけど、そしたらその先輩とヨハネも来て話をしたらですね、こう言われたんですね。あの時もう一回行ってなかったら、じゃあ横田ファミリーはいなくて、由美子さんも牧師になってないってことですねって言われて、おーと思ったんですよね。で、神様はあの時横田君が来ることを知っていて、神様はもう一遍行けって言ったんです。どうしたって。神様は横田君を捉えたかったんです。そしてその家族を捉えたかったんです。で、私の内側にその思いを与えたんですね。で、行ったら、とにかく、そんなかっこいいもんじゃなくて、とにかく一人で伝道しようと思ってね、したときに、変わったの捉えられたんですね。で、皆さんね、本当に大切なもの、神様と大切なものを神様はね、取り戻したいと思ってるんです。あなたの人に聖霊がいるから、その聖霊様があなたに促すときが、何か手を置いて祈ってあげた方がいいなと思ったり、何かしたいなと思って、それを大事にしてください。実はそれは宝だったりします。今あなたにはそう思えなくても実は宝が隠されているんです。これはね、覚えてほしいですね。で、書いてますね。友達呼んで一緒に喜んでください。これでも一緒に喜んでくださいでしょ。で、教会っていうのは、いいですか、教会っていうのは愛参加をね、来週愛参加の予定です。8月できなかったから、8月と、今日8月までの人はちょっとまだ来てませんけどね、午後から来るでしょうが、8月とそれから9月をね、合同でやりますけど、愛参加をしますけど、もちろんね、お祝いをすることはとっても素晴らしいからやりましょう。でも、教会の喜びの一番大きなのは、この、さっきと一緒なんです。本当にこうやって魂が救われてくる。この救いの喜び、命が生み出されることの喜び、これに勝る喜びはないんですね。だって永遠の友になるんですよ。永遠に共に行けるものになるんですよ。これは素晴らしいですよね。で、だからその後10節また同じことができます。あなた方に言いますが、それと同じように、一人の罪とは悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが起こる。だから、天使も喜んでくれるって書いてあるんですね。ね、それが起こってくるということをね、ぜひ知っててほしいですね。で、人が救われることの喜びっていうのはね、皆さん体験するとわかります。血を通して人が救われてくるって。 前回明かししたと思いますけど、三男のヨハネが牧師法になってですね、言ってた、一つ自分には負い目があったってね、自分を通してまだ人は救われてなかったって。それで、今回キャンプがあって、ずっと子供の奉仕をしてて、日曜日だけじゃなくて平日もやってるんですね。で、それで、その子供たちがいるんですけど、今回はね、キャンプで子供が11人、親もいたんですけど、まあ、小さい子もいるから、まあ、実際には8人。ね、で、親とか大人の礼拝出るから、とにかくその子供が自分の担当だったんですけど、8人のうち2人はクリスチャンで、あと6人ノンクリスチャンね。で、その子たちと、2回集会があったんですけど、やったと。で、最後に自分の証をして、いつもずっと前やってきたから、今までいろいろ話してきたけど、ね、話してきた聖書の言葉を、ね、本当にこれは神の言葉だけど、それを信じるって話をしたら、一人がね、全員がね、周り一切見ないでね、さっと手を挙げたんですって。一人正直でね、60% ぐらい信じるって言ったんですね。別の子がですね、俺は 100% 信じるって手を挙げたんですって。みんなが一緒に手を挙げたんですって。周りを見てじゃなくて。で、えらい感動したって。それでその後みんなを呼んで、じゃあ一緒にお祈りしようって言って、救いの祈りね、神様を信じる祈り、ね、悔い改めの祈りをして、これ、ね、いつもやるでしょ、私は罪人ですってあの祈りをしたらね、お祈りしながらね、ヨハネ君がボロボロ泣き出した。そしたら祈ってるみんなもボロボロ泣き出した。本当に救われたんです。ボーンアゲンしたんです。単なる同意じゃなくて、そこに入りましょうとかじゃなくて、許されて救われたんです。これでね、子供たち一人はね、応援出してね、30分間ぐらい肩を震わして泣き続けたそうですね。ね、もうえらい感動してね、まず小山礼二先生にね、連絡をした後に、私に電話があってきてね、電話の途中でね、ヨハネ君は泣き出しておりました。でね、でまた昨日、この先週久しぶりに会ったんで話をしたんですけど、その時のことを思い出したらね、いやなんかもう、こうね、泣けるのと同時にもう嬉しくて顔がにやけてしまうとか言ってましたね。嬉しいんです。救われたら嬉しいんです。そして言ってました、なんか本当に家族ってその時から変わったって、関係がなんか変わったんだって、家族なんだって。いやね、本当にボーンアゲインするとね、変わるんです。家族になるんです。永遠の家族になるんです。あとほど覚えてください。で、あなたを通して人が救われた時のこの喜びってのはね、特別です。これはで、この喜びこそがクリスチャンの一番の醍醐味で、この喜びは病気なんて癒しちゃいます。心を作り変えれます。あなたの人生を切り開く力があります。天から来る喜びだから、永遠から来る喜びだから、断定の地上に対して勝利していくんです。で、この喜びをね、教会がもっとたくさん知ってきたら変わるんです。ですね、でその喜びなんですね。で、イエス様はこうやって魂を追いかけていく、聖霊様、私の聖霊様は追いかけていくんですね。それに覚えてほしい。だから、それとともに応答していくと、本当に救いが来て、この喜びが溢れてくるんですね。で、なんか神様はね、その喜びを与えようとしていると思うんですよ。で、自分自身が神様に愛されていて、いろんなこうね、癒しを受ける、恵みを受けるということは、素晴らしいことですし、神様喜んで与えてくれるんですけども、そこで留まってると、いけないですね。こう、その喜びを伝えていく、ね、聖霊の導きが、そしてその時に人が救われてくる、その救われたことの喜びっていうのが一番大きいってことをね、してほしいんですね。で、今日はその、ホートムスクでもそっちを話せと言われたんですね。で、ポイントは3つありました。1つ目は、このね、いなくなって1匹を見つけるまで探し歩かないでしょ。神様、イエス様を追いかけてくれるんだって。自分たちが頑張って何かしなくても、主の方が追いかけてくださるから、この主に期待してください。でもし自分たちが今もう皆さんクリスチャンだから根本的な意味ではもうね、罪人じゃなくて許された罪人なんてもういいんですけど、でもやはり時々教会から離れてしまったり、あるいはなんか神様が見えなくなってしまった時も、主の方があなたのところに近づいてくださる、主の方が来てくださるってことをね、覚えてください、ね、で、二つ目はこのこれ聖霊が私の人生にあって、その聖霊様が私たちを導いていかれるって、その導きに従って追いかけていく魂で、自分は何もできないなと思って気にしない、主の促しに従っていけば、その時神様は言葉をくださったりするんですね。でね、行くだけで喜んでくれることはよくあるから、例えば今回七尾市に行ったんですけど、私は別にそんな遠くだと思わなかったんですね、まあ、運転したのは妻だからですけど、そんなで遠くだと思わなかったし、まあ日本ですからね、確かに田舎の方ではあったけどね、ところが向こうはですね、七尾まで来てくださってって、行くだけで喜んでくださるんですね。 皆さん本当に病気でね、最初に行くとね、いっぱいお見舞い客がいるからあるんですけどね、しばらく経って人があまり来なくなった時に行ってあげる。行くだけで喜ばれます。別に何か気の利いたことを言って素敵なお土産を お見舞い持っていきたいけどちょっとお見舞い買う余裕がないって、とにかく行ってニコッと笑って手を置いて聖霊様に助けてもらって心から祈ればいいんです。上手な祈りなんかしなくていい。上手な祈りは答えられるわけじゃありません。真実な祈りは答えられます。心と気持ちの入っている真実な祈りしか答えられます。だからね、そうしてあげてほしい。そしたらね、聖霊が働くんですよ。聖霊の流しに従っていくことなんです。その時に神が働いてください、ね、これ2つ目。そして3つ目は、その時に神が救われて、それが喜びなんですね。その喜びに勝る喜びはない。これをね、どうだろう、覚えてほしいと思います。人が救われた時の喜びってのは本当に大きいですね。今回まあ救いってわけじゃないでしょうけど、みんなもうイエス様信じたと思うから、家族がね、10年ぶりに再会して同じ食卓を囲んで、まず礼拝をし賛美をし、その後食事をしたね、御言葉に聞き食事をしたんですけど、こう最初はちょっとね緊張してた感じがあったんですけど、最後の方はもう本当に、まあ、家族ですから当たり前ですけど、打ち解けて笑顔が出て、本当になんか楽しいひとときでした。でエリさんがね、人生最高の日だったって、あれ大げさじゃないと思いますよね。嬉しかったと思います、ね、で本当に神様は魂を取り戻す時の喜び、また回復した時の喜びっていうのはね、格別ですね。でその喜びを神は与えたいと思って、それをね、どうぞね、覚えていてほしい。でその喜びをね、共に見ていきたいなというふうに思います。はい、お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は失われた羊を追い求めた羊飼い、そしてなくした銀貨を探した女の人のことを通して、イエス様が、神様は本当に失われた魂を愛しておられて求めておられることを学びましたけど、私たち一人一人がその主の救いの御業を実際に周りで具体的に、家庭や職場やそこで具体的に見ていくことができるように、そして本当に救われたことの喜びを共に体験していけるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。じゃあその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、お一人お一人に主が触れてくださり、働いてくださり、今心から願った祈りに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与えてください。イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。足に触れ、喉に触れ、背中に触れ、肩に触れてください。痛みを、根本の原因に触れて、完全に痛みを消えてなくなれ。首、後頭部、イエスさんって目で痛みを消えてなくなれ。イエス・キリストによって、がんよ、水道から、腎臓から、喉から、肺から、イエス・キリストによって目でがんよ、完全に消えてなくなれ。聖霊の火によって焼き尽くされなさい。腫瘍、ポリープ、がん細胞、イエス・キリストによって目で聖霊の火によって焼き尽くされよ。恐れをと祈りください。全く愛を恐ろしめ出します。主の愛で満たし、アガペの愛で満たし、恐れを全く取ってください。不安を取り除いてください。シャローン、主の平安、不安を取ってください。夜眠れない方は何か言いますけど、熟睡できるように、今晩から熟睡できるようにしてください。熟睡できるようにどんどん導いてください。不眠の霊、キリストですめって言うと、その人の力出ていけ。バラバラバラバラバラバラバラ。イエス様ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。導きを求めている方ですね、私は既に語っています。あなたはその語られている言葉をしっかり受け取りなさい。あなたは受け取るなら、それは神のものであることの確認がやってきます。私は既に語っている、それをしっかり受け取りなさい。その時私はあなたにはっきりと印と確認を与えようとしられます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 仰ぎ子犬が吐けば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせ。